ヨハネという人が独房の中から自分の弟子たちを使いにやって主イエスに質問をさせたという、そういう聖書の記事を読みました。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の人を待たなければなりませんかと、そういうのであります。ある聖書学者がこのところを解き明かしながら、このマタイによる福音書第11章2節以下というのは、聖書全体の中でも一番感動するところだと、そう言いました。本当に一番か、じゃあ2番はどこだ、3番はどこだ、そう考えるとややこしいことになりそうですが、私はこの聖書の言葉を丁寧に読みながら、確かにそうかもしれないと、そう思わされました。来たるべき方はイエスよ、あなたなのですか。イエス様、本当にあなたを信じてよろしいのですか。私はあなたを信じたいのです。本当にあなたを信じてよいのですか、それとも他の方をなお待たなければならないのですか、そういうのであります。このヨハネというのはバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネと呼ばれる人で、このマタイによる福音書でいえば第3章に姿を現します。主イエスの先駆けとして現れ、けれども待つべき方は私ではない、本当に来たるべき方は私の後から来られると、その方がすべてを新しくしてくださる、その方を待とうと、そのために罪を悔い改めて洗礼を受けなさいと、そう勧めた人であります。そのために洗礼のヨハネと、そう呼ばれるのであります。しかしこのヨハネはこのマタイによる福音書第3章で一瞬姿を現し、そこですぐにほとんど姿を消します。その第3章の次の第4章に進みますと、このヨハネがヘロデに捕らえられて、でそれを聞いて初めて主イエスが公の場での活動を開始なさったと、そのようにマタイは記します。言ってみればそのヨハネの逮捕がきっかけとなって主イエスの活動が始まった、そのようにこの福音書を読むことができると思います。でなぜこのヨハネが捕らえられたか、先ほどヘロデという名前を申しましたが、このヘロデというのはクリスマスの物語に出てくるヘロデ、あの赤ちゃんの主イエスを殺そうとしたヘロデ大王とは違って、その息子にあたります。そのヘロデ大王の息子の方のヘロデの不正を、悪いものは悪いと徹底的に批判したのがこのヨハネでありました。そうすると権力者としては、こんな男を野放しにしていたら自分の支持率が下がるということをこのヘロデは大変に恐れまして、このヨハネを牢の中に閉じ込め、しかもやっぱり民衆が怖いものだから閉じ込めるだけでなかなか殺すことができなかったけれども、あるきっかけがありまして、ついにヘロデの誕生日の祝いの席でヘロデは このヨハネの首をはねさせて殺すということをいたします。そのあたりの経緯はこの福音書の第14章に伝えられております。でヨハネはすでにそのような自分の運命についてどこか予感するところがあったんでしょう。どうしても最後にこれだけは聞いておかなければと自分の弟子たちを使いにやって尋ねさせました。来たるべき方はあなたでしょうか。イエスよ、本当にあなたを信じてよかったのですか。それとも本当は違ったのですか。今日読んだところの最初にヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いたとあります。でこのキリストのなさったことというのはどうということのないような表現に聞こえるかもしれませんが、この福音書を書いたマタイは心を込めてこの言葉を記したと思います。なぜかというとキリストというのはうっかりするとイエス様の別名かとそのぐらいにしか思わないかもしれませんけれども本当は違います。イエス・キリストというこの2つの名前が組み合わされるということはそれだけで天地がひっくり返るような大きな出来事でありました。例えばこのマタイによる福音書の中にキリストという言葉が何回出てくるかと、第1章のいわゆる系図のところにイエス・キリストの系図とキリストという言葉が出てきます。クリスマスの物語の中にもメシアと訳されているところもありますがちらっとキリストの名前が出てきますけれども、その後最初にキリストという言葉をマタイによる福音書が書いたのはこの第11章2節が最初です。そのことだけをとってもここでキリストという言葉をどんなに思いを込めて書いたかお分かりになると思います。キリストの御業、これはキリストの御業なんだ。イエスというのは主イエスの地上でのお名前、いわば固有名詞です。しかしキリストというのは違います。その言葉の意味の説明ははしょりますけれども、要するに救い主ということです。固有名詞ではありません。ですから例えばヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いたと、ちょっと言い換えればヨハネはメシア的な活動が行われていたのを聞いたと、そう言い換えてもよいのです。けれどもそこで改めてヨハネは問うのです。イエスよ、あなたのなさっていることをキリストの業として受け取ってよいのですか。本当にあなたを信じてもよろしいのですか。当時の人々は神がいつか必ずキリストを送ってくださる、メシアを送ってくださると、そのような信仰に生きておりました。そしてその当時、少なくとも2人のキリストの候補者がいたと言われます。その2人のキリストの候補者の1人というのは言うまでもなくガリラヤの大工であったイエスという人です。でもう1人はイエスの遠縁の親戚であると言われる祭司の血筋を引くヨハネという人です。大工と祭司という時点ですでにちょっとヨハネの方に部がありそうです。 しかしいずれにしてもこの2人はそれぞれに特別な神の導きを得て、それぞれにその活動を始めました。最初に申しましたように、ヨハネがヘロデに捕らえられて初めて主イエスは公の活動を開始します。その意味ではヨハネは主イエスのなさったことを直接見てはいない。ただ牢の中で弟子たちを通してその技について伝え聞いているだけです。今は申しましたように主イエスにも弟子がいた。それと同じようにヨハネにも弟子たちがおりました。実はマタイによる福音書が書かれた当時、それは主イエスの十字架から何十年も経ったという時代ですけれども、その時代にもなおヨハネの弟子を名乗る集団が生きていたと言われます。でヨハネの活動というのはそれだけに多くの人の心を揺さぶるところがあったのだと思います。例えばこういうことを考えていただいてもよいと思います。イエスというお方が罪人たち、徴税人たちを招いて大酒を飲み宴会を楽しんでいる一方で、ヨハネとその弟子たちは荒野にこもって禁欲的な生活をしておりました。考えてみますと、荒れ野で食べ物を探すというのは容易なことではありません。日本人が森に入ってというようなこととは全く異なります。草も木も生えてない。バッタを見つければそれを捕まえて食べる、見つからなければ何も食べません。アルコールなんてもってのほか。そのような生活をしていたヨハネの弟子たちがあるとき、主イエスの弟子たちに尋ねて、あなた方が断食をしないのはなぜかと批判的な質問をしたということを、私どもも何ヶ月か前の礼拝で学びました。この福音書の第9章9節以下であります。でこのようなヨハネの生き方すべてが人々の心を動かしました。何よりもその言葉が人々の心を捉えました。ある説教者の表現を借りるならば、この時神の民イスラエルは500年ぶりに神の声を聞いたのだと、そのように申します。旧約聖書のエズラ・ネヘミヤ以来、神の民イスラエルは500年間神の声を聞くことができなかった。あの時以来、こんな言葉を語ってくれる人は誰もいなかった。このヨハネという人は一体何者なんだろう、一体今何が起こっているんだろう。神は生きておられるのだと、イスラエル中の人がそのことに気づいて、たくさんの人がこのヨハネから洗礼を受けました。しかしそこでヨハネは言いました。待つべき方は私ではない、私よりも優れた方が私の後から来られる、私はそのお方の履物に手を触れる資格すらない。人々は思いました。ついに何かが始まるのだろうか、一体どんなお方が来られるのだろうか。しかし誰よりもその神の救いを固唾を飲んで見守っていたのはヨハネ自身であったと思います。しかしことは思うように進みませんでした。ある日ヘロデの兵士たちが逮捕状を持ってヨハネのところにやってきました。何ら正当な理由なく、ただ権力者に都合の悪いことをしゃべるなという理由だけで、ヨハネは死ぬまで監禁されました。 しかしそのヨハネの逮捕がきっかけとなって主イエスが活動を開始なさったということはただ一つの慰めであったかもしれません。でそのヨハネが牢の中でキリストの御業を聞いたんです。一体何が起こるのだろうか。イエスのしていることをキリストの業として聞き取ろうとしたのであります。おそらくヨハネも聞いていたと思います。目の見えない人が見えるようになったと、足の不自由の人が歩けるようになったと、そんなことは弟子たちを使いにやるまでもなく遠に聞いていたと思います。そしてヨハネはこれは期待できるとそう思ったと思います。きっと近いうちに決定的なことが起こるに違いないけれども、その決定的なことがなかなか起こりませんでした。ここで一人目の見えない人が見えるようになったと、ああここでも一人病人が癒された、ここではなんと一人死人が生き返ったと。だがしかしそれだけです。世界は何も変わりません。そして何よりも深刻なことはヨハネ自身は今なおヘロデの牢獄にいるっていうことです。主イエスはヨハネのために何もしてくださいませんでした。死人が生き返ったと、そのような知らせを聞けば聞くほど、なぜ私はここにいるのかということはヨハネにとって大変厳しい辛いことであったに違いない。しかもその方が何をしているかというと、ローマの手先でしかない徴税人たちと一緒に宴会を楽しんでいるっていうんですから、ヨハネの心中さしてあまりあるものがあると思います。おそらく自分はこのヘロデの牢獄から出ることはないだろうと、二度とここから出られることはないだろうと、それでついにヨハネは主イエスに尋ねるべきことを尋ねることにしました。本当にあなたを信じてよかったのですか、それとも本当は別の方を待たなければならないのですか。で皆さんはこのヨハネの質問をどのようにお読みになるでしょうか。素直に読めばこのヨハネの問いには疑いも失望も混じっていると思います。ヨハネはここに来てついにイエスを疑い始めたのです。それが一番素直な読み方だと思います。いやいやそれはおかしいと、ヨハネともあろうものがそんなことはあるはずないと。ヨハネは自分自身の手で主イエスにも洗礼を授けさせていただいた人物です。そのヨハネがここで疑問を抱くなんてことがあるかと。それである人々はここを解釈して、これはヨハネが疑問を抱いたんじゃないと、そうではなくてヨハネの弟子たちの教育のためにこういう質問をさせたのだと考える人もいます。なかなか自分の弟子たちがもう自分の活動は終わったはずなのに、なかなかイエス様のところに行ってくれない、それで自分の目で確かめてきなさいというような意味で主イエスのところに質問をしにやったのだと、そう解釈するような人たちもいないわけではありませんが、しかしそれはやっぱり少し苦しい読み方だと思います。 ヨハネ自身が信仰の試練にあったんです。牢獄の中でこれ以上イエス様を信じていいかどうか分からなくなったんです。神を信じる者は信じているからこそ信仰の試練に遭うのです。最初から信じていなければどうでもいいのです。けれども本当に信じている者は信じているからこそこう問わずに折れないのです。そのような試練に遭うのです。イエス様、本当にあなたを信じていいんですか。そのような問いを抱いたことを皆さんはないでしょうか。きっとあると思います。イエスよ、本当にあなたを信じてよいのですか。私はあなたを信じたいのです。どうか答えてください。本当にあなたを信じてよいのですか。主の懐に顔をうずめるように、その胸を打ち叩くように、そう尋ねるのであります。このお方を信じているからです。このお方を信じたいと心から願うからです。そのようなヨハネの態度を疑いと呼ぼうが、不信仰と呼ぼうが、この場面が聖書全体の中で一番感動的な場面であるということには変わりはないと思います。そのようなヨハネに対して主イエスは、私につまずかない人は幸いであると、そうお答えになりました。私に失望しない人は幸いである、私に疑いを抱かない人は幸いである、そのように言い換えていくこともできると思います。そうすると主イエスはここでヨハネを裁いておられるのだろうか。ヨハネに警告しておられるのだろうか。おい、つまずくなよと、そう言っておられるのでしょうか。そうかもしれません。しかし私はこれは何と言っても招きの言葉だと思います。この第11章の最後のところにはこのような主イエスの招きの言葉が記されております。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと、そういうのです。私につまずくな、あなたを休ませるのはこの私なのだ、だから私のもとに来なさい。私ども一人一人にそう語りかけられているのです。ただところで、このヨハネに対する主イエスの答えは、今読みました第11章28節の言葉に比べると少し遠回しなところがあったかもしれません。その通り、私のもとに来なさい、私を信じなさいとは直接はおっしゃいませんでした。そうではなくて5節でこう言われたのです。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。これは一体何を意味するのでしょうか。 なぜ主イエスはここでそうだ私を信じなさいとはおっしゃらずにこんなことをおっしゃったのでしょうか。ある説教者がこの言葉を解釈してちょっと言い換えて、主イエスはここでヨハネに主ご自身ではなく主に救われた人たちを紹介しておられるとそう言いました。見なさいこの人たちを、私に救われた人たちだ、私に招かれた人たちだ、疲れた者重荷を負う人たちが私に招かれたのだ、私がこの人たちに真実の休みを与えたのだ、この人たちのことを言ってヨハネにも伝えなさい、貧しい人は福音を告げ知らされている、この貧しい人たちに喜びをもたらしているのはこの私なのだ、そして言われたのです。私につまずかない人は幸いである。なぜつまずくのでしょうか。かつてヨハネは自分の後から来られる方について第3章の11節以下でこのように言い表しました。私の後から来られる方は私よりも優れておられると、私はそのお方の履物をお脱がせする資格すらない、そしてこう言いました。手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる、大きな身を持ってバッサバッサとすべてを一掃し、すべてを押し流し、神が生きておられることを誰もが認めずにはおれないような、そのようなメシアが現れることをヨハネは期待したのかもしれません。それに比べてイエスのキリストとしての技は少しヨハネには小さすぎたのかもしれません。どのぐらい小さかったのかというと、そのままヨハネが死んでしまうには任されたほどに主の技は小さかったのです。ヨハネはヘロデによって首を切られて殺されます。そのような目に遭わなければならなかったときに、ヨハネは失望しながら死んだのでしょうか、それとも主イエスのことを信じて平安のうちに死んだのでしょうか。きっとヨハネは疲れた者重荷を負う者は私のもとに来なさいという主の言葉を信じながら平安のうちに死んだに違いないと、私はどこかでずっとそう思っておりましたが、先週たまたま読みましたある説教者が、これは私が大変信頼している説教者ですけれども、はっきりとヨハネは納得できないまま死んだのだとそう言っておりました。ヨハネは納得できないまま死んだのだと。私は少し背筋が寒くなるような思いを抱きました。しかし思い直してそうかもしれないと思いました。ヨハネは問いを抱きつつ思い巡らしながら死んだのです。主イエスよなぜですか、納得できないまま死んだのです。私の神よ、私の神よ、なぜ私を お見捨てになったのですか。そのようなヨハネのことを、もちろん主イエスは愛しておられたし、重荷を負う者よ、私のもとに来なさいと招いておられたと私は信じます。しかしこれは人事ではないのであります。私どもの誰も主イエスを信じることができなくなり、望みを失ったまま死ぬことがないとは言えないのではないでしょうか。私につまずかない人は幸いである。これは招きの言葉であると申しました。そうとしか読めないと思います。この私が招かれているのです。私はふとこんなことを思いました。もしヨハネがここで死なずに済み、最後まで見届けるべきものを見届けていたら、つまずかずに済んだであろうか。例えば主イエスの十字架を見たらつまずかずに済んだでしょうか。そんなことはないと私は思います。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになったのですか。主イエスご自身がそのような失望を味わわれたのです。しかし主イエスの復活まで見届ければ、ヨハネはようやく納得できたでしょうか。もしかしたらそうかもしれません。しかし問題は、本当の問題はヨハネがどうこうという話ではないのであります。本当の問題は私ども自身であります。主イエスが十字架につけられ、お蘇りになり、そして今はついに全ての人が主を信じるようになったのでしょうか。そんなことはありません。ここにいる私どもだってそうです。主がお蘇りになったからといって、私どもの心の内にある疑いや失望や不信仰が一掃されたのでしょうか。そんなことはありません。けれども主イエスは今もコツコツとキリストの御業をなさっておられます。私どもの心の内にある疑いを一つ一つ解きほぐすように、一人また一人、千年二千年と時間をかけてご自身の教会を作ってこられました。主イエスは今も主ご自身ではなく、主に救われた私どもを紹介していてくださると私は信じます。見なさい、私に救われた人たちだ。そのためにこの教会も生かされているのだと私は信じます。来月3月の25日に主の復活を記念しながら、何名かの方が洗礼を受けられます。本日発行した雪の下通信の牧師室だよりにも書きましたが、今年はそのイースターに先立つ洗礼入会式の日の礼拝を伝道礼拝、ウェルカム礼拝として行います。まだ洗礼を受けておられない方たち、教会は初めてという方たちにも、ここで洗礼を受ける一人一人の姿を見ていただきたいと願うからです。で、そのような礼拝でどのような聖書の言葉を読もうか、今回は迷わず決めることができました。このマタイによる福音書を続けて読んでいって、 そのウェルカム礼拝の日にもその続きを読みます。先ほど読みましたマタイによる福音書第11章の28節以下を読みます。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。先週その3月の洗礼入会式に備えている人たちを集めて一緒に洗礼の準備をしました。その準備会の最後にこの聖書の言葉を読み、全員で一人ずつ祈りをしました。疲れた者、重荷を、負う者は、その聖書の言葉を読みながら私は涙をこらえるのに苦労しました。一人一人その人だけの重荷があり、しかし一人一人主に特別に招かれて、その主の招きについに応えることができました。けれどもここで何人かの人が洗礼を受けたって世界は何も変わりません。そのように見えます。けれどもそれが主イエスが2000年間続けてこられたやり方なのです。一人また一人と小さな救いの技を積み重ね、どうかこの人たちを見なさい、私はこの人のためにキリストの技をしているのだ、貧しい人が福音を聞かされている、重荷を負う者が休みを得ている、ここに私の技が始まっているのだ、私につまずかない人は幸いである。私ども幸いに招く主イエス・キリストの言葉であります。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神、あなたのお招きを感謝いたします。私どもも疲れております。重荷を負っております。あなたを信じたいと心から願うからこそ、さまざまなことにつまずき、なぜどうしてと信仰の試練に遭うのです。どうかそこで主イエスの前に立ち続けることができますように、問い続けることをやめることがありませんように、何よりもそのような私どもを招いていてくださる主の確かな御声をいつも確かに聞き取ることができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。